新年1回目の街角レポート、今日はピンチヒッター清水剛さんの登場です。早速呼んでみましょう。清水さん。
はい、山下さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
またまた
今日からしばらくのじゃ、
はい、久しぶりに登場ですね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう山下チルドレンとして僕は木曜日しばらく頑張りますので
またまた本当にもうぜひよろしくお願いしますよ。
はい、
はい、今日は NPO 法人のフードバンク狛江さんにお邪魔しているということですね。
はい、はい、お願いします。フードバンク狛江さんはですね、以前はですね、違う場所だったんですけども、新しくですね、事務所を、こちら狛江市の、西野川の方に移動されまして、お向かいに稲見屋があるというですね、その向かいでして、今お話伺ったら昔こう消防団の、なんて言ったらいいですか、
器具置き場っていうか、消防車が入ってた器具置き場になってたものを、はい、統合して向こうの違うところに行ったもんですから、はい、ここが空いてて、まあ、要するに市の施設として、まあ、ここを利用できるかということで使わせてもらうようになったんですけれども、
はい、もうすでに喋っていただいておりますけれども、はい、NPO 法人フードバンク狛江のですね、副理事長の、田中千代さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、フードバンク、改めてちょっと、まあ、どういった機構になるのかのご案内からお願いします。
はい、フードバンクは今大量に食品ロスが出ているんですけれども、やっぱり食品ロスとなるようなものを企業さんから、あるいはご家庭に、まあ、眠っている食品なんかを集めてきて、でそれを、まあ、生活に困って、まあ、食の支援が必要とされる方や地域の福祉団体に、まあ、無償でお届けするような活動をしています。はい、フードバンクはどこもそうなんですが、特に、まあ、フードバンク狛江は狛江市の福祉相談課にあります狛江エルという自立相談支援の相談窓口の方に依頼書をいただいて、こういう方が食品支援が必要ということで、週2回その依頼書に基づいて、それぞれ家族構成に合わせて食品をセットして役所の方でお渡ししているという状況を今活動しております。はい、
で、まあ、そう、まあ、冒頭でちょっとご案内したんですけど、まあ、こちらが今事務所兼倉庫になっていて、新たにその狛江市役所の、1階にも作業所ができたということで、
は
い、
そうなんですよ。以前は中泉の普通のアパートにでやっていたんですけれども、市の方で狛江市役所の中の1階に空きスペースがあるということと、それから今ここにいます稲毛屋さんの前の元消防団のその器具置き場、ここも空いてるということで、まあ、そこを使ってもらって、まあ、市のそういう食品の支援に役立ててほしいということで、去年の4月から移転をしまして活動しています。
結構ね、そのフードバンクって今は全国的にもあるんですけれども、狛江市っていうのは比較的早くスタートしたんですよね。
そうですね、まあ、勉強会というか学習会を始めたのは、2015年の最初から、まあ、その前の年からいろいろと今今日来てないですけど、代表の方で動いて、2015年から勉強会をして、それでまあ最初はフードバンクを考える会みたいなことで始めたんですけれども、役所の方でもぜひフードバンクやってほしいということで、まあ、法人化したのが2016年になります。で、まあ、狛江市と食料支援の協定を結んだのも、まあ、2017年の4月になるんですけれども、まあ、それまでも先ほど言ったように自立相談支援の窓口の方に食品を提供しておりまして、市民の皆さんにも市内に4箇所食品を持ってきていただく場所があるんですけれども、そこから市民の皆さんからいろいろと、まあ、バラエティ豊かな食品をいただいております。あと、まあ、企業さんからもいろいろ連絡問い合わせもあったり、あるいは全国フードバンク推進協議会というものがありまして加盟してるんですけれども、まあ、そこからの斡旋で企業さんからもいろいろ食品が入ってきまして、はい、特に昨年あたりはコロナの関係もあって、いろんな団体さん企業さんが食品を未利用食品というのが結構あったり、学校給食なくなってその給食使うものが余ってるよということで、 フードバンクへの寄付があったりとかして、結構食品は昨年は集まってきたんですけどね、はい、
結構その年末年始でいろいろとこう年越し派遣村のこととか、あとNHK にもフードバンクお前さん出てらっしゃいましたよね。あの時はどういったことを話されたりとか取り上げられてたんですか。
まあ、今年初めてなんですけれども、狛江市の方から年末年始本当に食べるものに困っていらっしゃる方が市の方に来られた時に、すぐにお渡しできるようにフードバンクの方で、まあ、食品のセットをしておいてくれというふうなことで、ちょうど NHK さんがこう取材に来られる時に、その食品のセットをやりまして、それで、まあ、いろんな東京都内のそれぞれ行政の方でどんな取り組みをしているかという、まあ、その一環として狛江市としてはそういう、まあ、食料を準備するよということでフードバンクの方が丁寧に移ったという時代なんですけどね。
このフードバンクさんでその、まあ、届けられる食材って何でもいいのかなっていうと、実は違うんですね。大根とか何でもいいのかではなくて、何日間か持つものじゃないといけないとか、そういったところのご案内もいいですか。
はい、私どもフードバンクですね、ただ、設備もありますので、冷凍っていうのがね、なかなかお受けできなかったり、あるいは野菜ですね、特に根菜類っていうんですかね、まあ、玉ねぎとかね、じゃがいもとか多少いいんですけれども、刃物とかはね全然持たなかったりして、そういう設備があればいいんですけれども、ですから一応常温保存で賞味期限が最低でも1ヶ月以上ある食品について皆さんからの寄付を受け付けておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。
狛江市内で、寄付をできるのが、まあ、今日ご案内しております狛江市西野川1丁目16の7番にあるフードバンク狛江さんの事務所兼倉庫と、狛江市役所庁舎1階の作業所と、他どこかで受け取れたりはできるんでしょうか。は
い、アイトピアセンターがの中に社会福祉協議会があるんですけれども、そこの受付の前にも食品寄付を受け付けておりますし、あと市民活動支援センター狛江区母というのが小田急線の高架下にあるんですけれども、そこでも受け付けております。あと狛江小規支援という特別養護老人ホームでもう一箇所、狛江園というこの2箇所の特別養護老人ホームが、まあそこでも食品の寄贈を受け付けておりまして、はい、市内では4箇所まあ、お近くのところで寄贈を受け付けているということなんですよね。
改めてこう田中さん、去年から今年にかけて活動していてどうですか。ちょっと一番大変だなと思います。
いや本当にね、まあ、思いがけずこういう事態になってしまって、実際その狛江市 その自立相談支援の窓口だけではなくて、2018年から一人屋さんを対象として夏休みとかね、冬休みとか給食のない時に、やっぱりなかなか家計にその負担がかかるということと、まあ、子どもさんが一人でいたりとかで、まあ、長期休暇っていうかね、学校の長期の休みの時に緊急の食料支援というのをやってるんです。で、狛江市さんと、まあ、連携をして市の方から郵便物の中に申し込みを用紙を入れてもらって、それで申し込まれた方にそれぞれ提供してるんですが、本当にコロナになってから今までにない件数の申し込みがありまして、つい昨年の夏は107世帯、それから昨年の冬が116世帯ということで、今まで大体60世帯とか70世帯だったんですけども、やっぱりかなり一人屋さんのアンケートも見ますと、まあ、コロナでちょっと仕事がなくなって困ってるとか、あるいは子どもさんが家にいて食べるものがすごくみんなかかってるのに食品がかかってしょうがないとか、やっぱりかなり切実な声がアンケートから読み取れまして、ぜひこれはもうまた引き続きも続けていきたいということでやってるところなんですが、まあ、狛江市も8万人の小さな都市なんですけれども、
単純に
例年の倍、トリプルぐらいの。
そうですね、1.5 倍ぐらいは申し込みしてますよね。
ありがとうございます。というわけでですね、NPO 法人フードバンク狛江さんではですね、食品の寄贈を受け付けておりますので、毎週ですね、月曜日と木曜日の午後1時から3時で受け付けております。祝祭日の場合はですね、翌日になりますので、ご了承ください。お問い合わせなどの電話番号は 03-5497-0272 番 03-5497-0272 番になります。山下さん、
はい、
はい、ということで今日はですね、NPO 法人フードバンク狛江さんからちょっとお届けしたんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりちょっと、ね、こう去年から今年にかけて未曾有の展開ということもあって、うん、すごい皆さん大変だということですので、ぜひともちょっとこういった活動を皆さんに知っていただきたいなと思います。
そうですね。
ということで、はい、ということで今日はですね、 NPO 法人フードバンク狛江から副理事長の田中千山さんにお話を伺いました。田中さん、今日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
ではスタジオにお返しします。
はい、清水さん、ありがとうございました。やはりコロナ禍でますますそのフードバンクの利用者が増えているという、そういった現状なども伺うことができました。今日は NPO 法人フードバンク狛江ご紹介いただきました。以上、街角レポートでした。